と美人になるための30のメイクテクニック。その1、メイクが上手だねと言われてはいけない。メイクが上手だね、そう言われるのは少し残念です。自分の美しさを褒められているような気がします。しかしいけないのです。他人がそう言った時の本当の真相に気づきましょう。メイクが上手だねと言われるということはメイクがバレています。褒められているのは顔ではなくメイクです。メイクがメインになり顔立ちがサブになっています。それだけメイクが濃くなっていたり強調しすぎていたりしていることです。相手の注意は顔よりメイクに向いている状態なのです。本当にメイクが上手い人はメイクについて褒められません。単に綺麗だね、美人ですねと言われます。例えばテレビで活躍する美人女優を思い浮かべてみましょう。ふとあなたが抱く印象は美しい、綺麗というイメージのはずです。決してメイクが綺麗だなとは思いませんよね。まさにその感覚です。あからさまなメイクをしない。さりげなく美人に見せる。メイクをしているのにメイクがバレないことが大切です。メイクはもともとこういう顔立ちと思わせてこそ大成功です。顔立ちがメインであり、メイクがサブになることです。メイクが上手だねとズバリ言われてはいけないのです。生まれつきこういう顔立ちであるように見せるメイクが本当に上手なメイクです。もともとこういう顔立ちと思われるメイクをする。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その2、大人になると新しいメイクに挑戦する機会は少ない。大人になって仕事を始めるとメイクを研究する余裕が少なくなります。平日は忙しく化粧品売り場に立ち寄る余裕がない。余裕があったとしても新しい化粧品を買って試す時間がない。いつもと違ったアイメイクをしてみたいけど次の日仕事で人と会う予定があるのでためらう。一方週末は肌を休ませることが多いでしょう。休日は薄化粧かノーメイクでメイクで疲れた肌を休憩させています。これでは平日も休日も新しいメイクに挑戦する機会がありません。流行もメイク技術も化粧品も日々進化しています。試す機会があるとすれば長期休暇です。夏休みや冬休みなど休日が連続して続く期間のメイクの特訓期間として活用しましょう。今までサボっていたメイクの勉強をしたり新しいメイク法に挑戦してみたりします。普段とは違ったメイクを試すには絶好の機会です。長期休暇が終わる頃には新しい自分に出会えるでしょう。長期休暇中に新しいメイクに挑戦してみる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その3、メイクが好きだから化粧台を買うのではない。化粧台を買うからメイクが楽しくなる。彼氏がいません。仕事もうまくいきません。どうしたらいいですか？そう聞かれれば品質のいい化粧台を買いましょうとアドバイスします。すでに化粧台があるならより品質の高いものにグレードアップです。ふざけているのではなく真面目な話です。物事には道具から入る方がうまくいくこともあります。化粧台の代わりとして台所のテーブルや勉強机を使うこともできます。いつも使っているテーブルですから気兼ねなく使えることでしょう。しかし人生を好転させるなら台所のテーブルや勉強机では不十分です。台所のテーブルは食事をするテーブルです。勉強机は勉強をする机です。台所のテーブルは食事が美味しくなるように設計され、勉強机は勉強に集中しやすいように設計されています。メイクをする場としてふさわしくないのです。本格的な化粧台を買ってみましょう。本格的な化粧台はメイクに集中しやすくなるために設計されています。雰囲気が全く違います。台所のテーブルや勉強机にはないパワーがあります。化粧台の前に座るとあなたはお姫様になれます。お気に入りのデザインの化粧台を買うと化粧台の前に立ちたくなります。気に入った傘を買った時、雨が降っていなくても使いたくなる気持ちと同じです。お気に入りの化粧台を買うともっとメイクがしたいという気持ちが自然に湧き出てくるようになります。化粧台は決して高くありません。毎日使うものですから値段が高くても投資価値は十分にあります。お気に入りのデザインの化粧台にお気に入りの化粧品を使えばメイクの時間も楽しく華やかになることでしょう。あなたのメイクが上達すれば恋愛運も仕事運も上がることでしょう。運をお金で買えるのです。化粧台は運気アップの道具です。化粧台に投資しても必ず回収できます。気持ちが上向きになり生活が好転していくのです。人生を変えるために本格的な化粧台を買う。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その4、メイクをするときは顔と服装のバランスを考える。メイクをするときに必要なバランスです。目、鼻、口、眉、頬など各パーツのバランスを整えながら仕上げようとします。しかしバランスとは顔だけではありません。メイクはファッションのバランスも大切です。ファッションとのバランスが整ってこそメイクも一層美しく仕上がります。例えば派手なファッションなら華やかなメイクが似合います。一方シンプルなファッションなら控えめなメイクが似合います。ファッションの色に合わせてメイクの色使いも考えることが大切です。さて今日はどのような服装で出かける予定ですか？メイクをするときには先に服を着てからにしましょう。メイクの様子を決めてから着る服を考えるのではありません。先に着る服を決めてからメイクの様子を考えるのです。使う鏡は上半身が見える縦長い鏡がおすすめです。化粧台の前で体全体の様子を見ながらメイクができるのでバランスよく仕上げることができるのです。メイクをするときは服装とのバランスも考える。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その後、乾燥肌の人がパウダーファンデーションを使うときの2つの工夫。乾燥肌とパウダータイプのファンデーションは相性がいいとは言えません。普通につけてもすぐ剥がれ落ちてしまいます。メイクが崩れやすくパサパサした肌の印象が強くなりがちです。一般的に乾燥肌の人はリキッドタイプのファンデーションを使うのがセオリーです。水分が乾燥を潤し肌とマッチしやすいためです。しかし乾燥肌だからこそ肌への負担が小さいパウダータイプを使いたい願望もあります。両者が対立してなかなか難しいのです。パウダーファンデーションをうまく使う方法はないのでしょうか？この場合スキンケアと化粧下地を工夫するのがポイントです。乾燥肌の人は1にも2にも保湿重視です。潤った肌があればパウダーファンデーションのノリも良くなります。そのポイントはスキンケアの乳液と化粧下地です。1、スキンケアの工夫。保湿効果の高い化粧水や乳液をいつもより少し多めに塗っておきましょう。化粧品のタイプもより保湿力の高いものを使うのがおすすめです。2、化粧下地の工夫。化粧下地には乾燥肌向けのものを使いましょう。化粧水の上に乳液の膜を貼り、さらにその上を化粧下地の膜を貼ることになります。 肌の保湿力は倍増し、しっとりしたベースができれば、パウダーファンデーションの吸着が良くなります。こうした保湿を心がけることで、パウダーファンデーションの伸びを良くできるだけでなく、肌の潤いを保つ効果も発揮できます。乳液と化粧下地にしっとりした乾燥肌向けのタイプを選ぶ。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その6。睡眠不足の朝、目に余分なシワが寄ることがある。うまく元に戻す方法は。日常生活では睡眠不足で朝を迎えることがあります。睡眠不足で目が重いな。翌朝今日を見ると案の定目の下にはクマができている。そればかりか意外なトラブルに悩むことがあります。睡眠不足の影響で目に余分なシワが寄っているのです。一重まぶたが一時的に二重まぶたになっていたり、二重まぶたが一時的に三重まぶたになっていたりします。普段とは違うミステリアスな目元に鏡を見て驚きです。このシワを元に戻すにはシャワーを浴びるのが一番です。できれば温度も少し高めがいいでしょう。温かいシャワーが顔に当たる刺激が皮膚を柔らかくします。厚めのシャワーを浴びながら顔のマッサージもしましょう。顔の皮膚が伸びて余分な目のシワを元に戻せます。行くうちに皮膚が柔らかくなり、血行の循環も良くなるので肌色も美しくなります。シャワーを終える頃には目の下のクマは消え、顔色も良くなっているのです。睡眠不足で目のシワに困ったら、厚めのシャワーを浴びながら顔をマッサージする。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その7。まぶたの状態によってふさわしいアイライナーがある。アイライナーを選ぶ際、まぶたの状態によって選ぶとより美しく仕上げやすくなります。ペンシルタイプであろうとリキッドタイプであろうとふさわしい基準は同じです。あくまで目安ですが、以下に基準をまとめました。アイライナーを選ぶ時の参考にしてみましょう。一重まぶたは太いラインのアイライナー。一重まぶたの場合、少しでも目元に華やかさを与えられるように太めの線が引けるアイライナーがおすすめです。太いラインによって華やかな目元に仕上げやすくなると同時に、一重まぶたが二重まぶたのように見える錯覚効果も生み出します。奥二重は光沢を出すアイライナー。まぶたの奥にシワが寄っている奥二重は普通のアイライナーでは取り扱いに困ります。シワが奥にあるためラインを引きにくい。まばたきをすればラインがすぐ擦れ落ちてしまい崩れやすくなります。奥二重の場合はペンシルの色や太さより機能面に注目です。パール感があったり艶を出したりなど光沢を出すタイプのアイライナーがおすすめです。光沢による光の反射によって奥二重が強調され、二重まぶたのように見えてきます。光沢感によって華やかさも十分期待できます。しかも光沢は滲んでも不自然になりにくいメリットもあります。二重まぶたの人は滲みにくいアイライナー。二重まぶたは深いシワが寄っているため、まばたきをするたびにアイラインが落ちやすくなります。そこで二重まぶたの場合、滲みにくいアイライナーがおすすめです。擦れても落ちにくいタイプのものを選べばアイラインの状態が維持しやすくなります。目元の状態によってふさわしいアイライナーを選ぶ。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その8。一重まぶたの印象を改善する鍵はビューラーとマスカラ。一重まぶたは目元が重たい印象になりがちです。目元を少しでも軽くて華やかに見せようとすれば、アイメイクを駆使する傾向があります。一重まぶたの重たい印象を改善しようとする反動から、あらゆるアイメイクに力を入れる傾向があります。ビューラー、マスカラ、アイライン、アイシャドウなど、アイメイクを最大限に活用している女性も多いのではないでしょうか。一重まぶたの印象改善には、大変な手間がかかるという固定観念はありませんか。そこまで力を入れなくても、わずかな手間で目元を魅力的に変えることができます。鍵を握るのは、ビューラーとマスカラです。いきなり、アイメイクを最大限に活用するより、マスビューラーとマスカラだけを使って、目の変わり具合を確かめてみましょう。まず、ビューラーでまつげをしっかりカールさせましょう。マスカラでまつげを上へ伸ばしていけば、パッチリした目に変身できます。ビューラーとマスカラに力を入れれば、目の重たい印象が改善され、魅力的に見えてくるのです。実際のところ、マスカラのカールがしっかり決まれば、一重まぶたの印象は和らぎ、さほど気にならなくなります。二重まぶたに見せたい気持ちはわかりますが、元の素材を生かしつつメイクをする方が、より自然な目元に美しく仕上げられます。ビューラーとマスカラだけで一重を大変身させる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その9。目元に透明感を出すには、どういうアイメイクがいいの？目に透明感を出すためには、パール感のある淡いブルーのアイシャドウです。淡いブルーとパールによる光沢の組み合わせによって、目元に透き通るような透明感が出てきます。アイシャドウとしてつけるのもいいでしょう。ただし、アイシャドウだけでは平凡です。もっと美人になるために、さらに一工夫があります。ブルーのシャドウを目尻に加え、目頭にもつけておくのです。パールブルーのアイシャドウを目頭に乗せて指で薄くぼかしましょう。つけすぎないようさりげなくつけることが大切です。こうすれば、顔の中心に明るいブルーの光が集まります。ブルーがより強調され、あっという間に透き通るような透明感のある目元に変身できます。暑い夏場に透明感のある目元を意識すれば、多くの男性の視線を集められるに違いありません。目元に透明感を出すときは、パール感のある淡いブルーのアイシャドウを目頭につける。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その10。鏡に映る顔はあなたの本当の顔ではない。鏡で自分のメイクの仕上がりを確かめるとき、大きな誤解があります。鏡に映る顔は他人から見られるときの顔と同一ではないのです。どういうこと？鏡で映った顔は自分の顔じゃないの？確かに自分の顔であることに変わりはありませんが、見え方が異なります。どういうでしょうか？少しイメージをしましょう。あなたが化粧台の鏡に座り、鏡で自分の顔を見ます。このとき、自分の右目は顔の右側に見えますよね。鏡は反射しますから、顔も正反対に映るのです。しかし、です。次に、他人からあなたを見たときを想像しましょう。あなたの右目は顔の左側に映るはずです。それこそ、あなたの顔が他人から見られるときの本来の状態です。本当は、その状態を基準にメイクを仕上げなければいけないのです。写真写りが悪いのも、ここに原因があります。大切なことは、鏡を見てベストな状態に仕上げるのではなく、他人から見てベストな状態に仕上げることです。それが、友人の目に映るあなたの顔なのですから。この事実に気づいてメイクをする人は、確実にメイクが上手くなります。では、どうすればこの状態を確認できるのでしょうか。手軽な方法としては、携帯電話のデジタルカメラ機能がおすすめです。デジタルカメラは、擬似的に他人の目を再現できます。写真機能やビデオ録画機能などを使い、他人から見た時の本当の自分の顔を確かめるのです。その時にメイクの状態の良し悪しを判断するのが正解です。その他、左右反転されるリバースミラーを使う方法もあります。メイクの仕上がりは鏡ではなくデジタルカメラで撮った顔で確認する。 もっと美人になるための30のメイクテクニック。その11。自信があるから上質な手鏡を使うのではない。上質な手鏡を使うから自信がついてくる。取っ手のついた手鏡にはお金をかけるだけの価値があります。鏡はどれも同じだろうと思っていませんか？確かに安物の手鏡も高級な手鏡も鏡を通して見える様子に違いはありません。安物の手鏡でもメイクは問題なくできます。しかし、やはり違いはあるのです。精神的な部分に与える影響です。上質の手鏡を持ってみましょう。持ったとき、安物の手鏡とは違った印象を受けるはずです。縁がきれいに装飾され、どっしりした重みがあります。自分が VIP のように上客扱いされているような気分になれます。ちょっと嬉しい気分に浸れます。メイクの気分を華やかにさせてくれるのです。気分を高めてくれる効果があるのですから、投資する価値はあります。また、上品な手鏡はインテリアの一部にもなります。上質な手鏡を置いている方が化粧台が映えて美しく輝きます。いかにも美人が座る化粧台という雰囲気に仕上げてくれるのです。メイク中の気分を華やかに変えられ、インテリアの一部になることも考え合わせれば、手鏡への投資は決して無駄にはなりません。女心をくすぐる上品な手鏡を購入しましょう。上質の手鏡を使ってメイクをしながらワクワクウキウキした気分になり、良い一日をスタートできるに違いありません。安物の手鏡より上質の手鏡を使う。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その12。絶対にまつげの毛束を作らない秘密の道具。スクリューブラシで繊維の束を取り除く。マスカラを使ってまつげを上げるとき、まつげがひじきのように束になってしまうことがあります。まつげが上がっているといえば上がっているのですが、束になっているまつげは太くて硬く上品さに欠けます。マスカラの先を使ってほぐそうとすると、さらに繊維がついてしまい、ひじきがさらに太くなる。束にならず、一本ごとに上に向かった綺麗なまつげにするためにはどうすればいいのでしょうか。さあ、こんな時に役立つ秘密の道具があります。髪の毛を挟んで留めるために使うヘアピンです。ヘアピンの先を使えば、まつげの束を手軽にほぐすことができるようになります。ヘアピンにはいろいろな種類がありますが、できるだけおしゃれで可愛いヘアピンを選びましょう。なぜかって、メイクの時間を楽しくするためです。装飾に凝ったヘアピンを使えば、ひじきをほぐすだけでなく、イライラもほぐすことできることでしょう。まさに一石二鳥の秘密道具なのです。マスカラでひじきのようになったまつげは、おしゃれなヘアピンの先を使ってほぐしていく。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その13。目にできるクマの上手な消し方。寝不足や疲れの時に困るのが目の下のクマです。どんより黒ずんだ目の下のクマ。どんな美人もクマがあると台無しです。肌は美しくても目の下のクマがあるとひどく人生に疲れた顔に見えます。では目の下のクマを消す上手な方法のご紹介です。目の下のクマを消すときはファンデーションよりコンシーラーを使いましょう。しかし目のクマの部分にコンシーラーをつけるのはお勧めしません。人間の目の周りを見ましょう。本来目の下は多少黒ずんでいるのが普通です。塗っています、隠していますという感じが目立ち不自然になります。メイクで難しいのはここです。目の下にコンシーラーをつけて明るくさせるとそれで不自然になるのです。では自然に目の下のクマを消すにはどうすればいいのでしょうか。ポイントはクマと肌との境目です。クマと肌との境目にコンシーラーで線を引きましょう。引いたコンシーラーの線を薬指の腹を使って丁寧にぼかします。目元のクマを消しつつ自然な目の状態に仕上がるのです。クマと肌との境目にコンシーラーで線を引き自然にぼかしていく。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その14。目の下のクマが青いときはオレンジ色のコンシーラー。目にできるクマの濃さは体調によって変化します。少し寝不足や疲れているときなら薄い灰色のクマができます。しかしひどく寝不足や疲れ気味になると真っ青なクマになります。青色のクマになると少し厄介です。通常のコンシーラーで隠そうとしてもぼんやりグレーが浮き出てしまいうまく隠せないのです。とはいえあまりコンシーラーを分厚く塗るのも上品ではありません。いい方法があります。青色のクマの場合はオレンジ色のコンシーラーを使いましょう。青とオレンジは補色関係にあります。色同士が中和されてより自然な肌色に戻ります。青色のクマでもオレンジ色のコンシーラーなら量が少なくてもうまく自然に消すことができるのです。青色のクマはオレンジ色のコンシーラーを使って消す。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その15。眉頭や眉尻はぼかしてもいいが、眉山はぼかさない。やっていいことと悪いこと。この2つをきちんと理解することがメイク上達の道です。メイクにはそうしたルールが数多く存在します。眉の描き方にもやっていいことと悪いことがあります。ブローライナーで眉を描くとき、眉頭や眉尻はぼかせます。眉頭も眉尻も顔の印象を決めるところです。柔らかいグラデーションが決まっている眉頭や眉尻は繊細で女性的な雰囲気が漂います。ただし、何でもぼかせば、綺麗に仕上がるわけではありません。眉頭や眉尻はぼかしてもいいですが、眉山はぼかさないのがセオリーです。眉山がぼけると、眉の全体までぼやけて見えてしまい、だらしない顔になってしまうからです。眉山がぼやけていると、眉の手入れをサボっているように見られやすくもなります。慎重に考えて物事を判断することができる女性に移ります。眉山の様子が、心の状態を反映しているように見えるのです。眉頭や眉尻はぼかしてもいいですが、眉山はくっきりと描きましょう。眉山の輪郭はぼかさないようにする。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その16。アイラインは目の縁を強調させる以上の力がある。目の縁を強調させるアイメイクといえばアイラインです。目の縁に沿ってラインを入れるだけでキュッとシャープな目元の完成です。ペンシルタイプで丁寧に輪郭を描けばそれほど難しいことではありません。アイメイクの初心者はこれで十分です。しかしアイメイクに慣れてくればもう一歩進んだ工夫をしてみませんか。アイラインには目の縁を強調させる以上の効果があります。アイラインの本当の力は目の形を変えることができる点です。意図的に目の縁を変化させることで目のイメージを大幅に変えられるのです。まずなりたい自分のイメージを先に考えましょう。イメージによって大きく2種類の描き方があります。クールで大人っぽくなりたい。大人の雰囲気を演出したければ目尻から少しだけはみ出して描きましょう。すると目が少し横長く大きくなったように見えてきます。目は横長くなると大人らしい堂々とした雰囲気が出るようになります。可愛くて明るく元気な目元になりたい。可愛い雰囲気を出したいならアイラインは縦長く入れましょう。 少し太めにアイラインを入れることで目の縦幅が広がります。目は縦長くなるとパッチリした目の印象に変わり、可愛くて元気な印象に変わります。黒目の真上の部分には特に太めのアイラインを入れます。黒目が大きく見えるようになるため、キュートで愛くるしい目元に変身できます。先にイメージを決めてからアイラインを入れる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その17。自分の顔に合うメイクを見つける方法。自分の顔に合うメイクを見つけるのは究極のテーマです。メイクの知識や技術を身につけても、肝心のどう見せたいかが決まっていないとメイクの仕様がありません。適当なイメージでメイクをすると自分らしくない様子に見られることもあるでしょう。一般的にはプロのビューティーアドバイザーやメイキャップコンサルタントに相談するのが一番です。客観的な目でプロのアドバイスを聞けます。顔立ちに応じた具体的なアドバイスをもらえるに違いありません。しかし、もっと身近なところで手軽に自分の顔に合うメイクを見つける方法があります。例えば、顎先に明るい色を入れるべきか、暗い色を入れるべきかで悩んだとしましょう。顎先に明るい色を入れると顔が長く見え、暗い色を入れると短く見えます。見え方に違いはあっても、実際どちらが自分の顔に似合うのか判断しづらいのです。こういう時こそデジタルカメラの出番です。顎先を明るくした顔と顎先を暗くした顔で2種類の写真を撮りましょう。同じ位置、同じ表情で撮ります。その2枚を見比べると客観的にどちらがいいのか判断できます。しばらく時間を置いてから見ると、より冷静な目で確かめることができるようになります。おや、顎先に明るい色を入れた方が顔がすっきり見えるな。顎先が暗い方がちょっと表情が悪そうに見えるな。写真があれば見比べやすく、微妙な違いを直感的に感じることができるはずです。ハッとする発見があることでしょう。自分に合った色、形などを見つけていくのです。これはチークの時も同じです。縦にチークを入れるべきか、横にチークを入れるべきか。リキッドタイプのファンデーションとパウダータイプのファンデーションの見え方の違い。シェーディングを入れた時の見え方とハイライトを入れた時の見え方の違い。アイライナーで言えばリキッドタイプとペンシルタイプの仕上がりの違い。デジタルカメラさえあればその場で撮影した画像をすぐ確認できます。単純で手軽な方法です。ぜひお試しください。デジタルカメラはもはや化粧道具なのです。デジタルカメラを使って2パターンのメイクをした写真を撮り、自分に合うメイクを見つける。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その18。メイクが崩れやすい夏場はメイクを一つ減らせばいい。なるほど。その方法があったか。暑い日は汗や皮脂によってメイクが崩れやすくなります。とある女性から暑い夏のメイク直しで画期的な方法を教えてもらいました。意外な方法で驚きました。下地とフェイスパウダーのみで仕上げるメイクです。ファンデーションを完全に省いてしまうのです。ファンデーションだけは絶対に外せない。外すべきではない。そういう考えを持っているのではないでしょうか。確かにメイクでファンデーションは最も中心になる部分です。どのメイク関連の本にもファンデーションだけは塗って仕上げることが書かれています。しかしそれはあくまで普段の状況を想定しての話です。どんなに美しくメイクを仕上げても、暑い夏場で汗をかいてメイクが落ちてしまえばもはや関係ありません。ファンデーションは必要という固定観念を取り払ってみましょう。下地とフェイスパウダーだけで仕上げてみるのです。化粧下地で肌の状態を整えます。色付きやパール入りのフェイスパウダーを使えば色のムラはなくなり、毛穴もほとんどわかりません。メイクの一つを省くことは崩れにくくもなる。崩れるメイクが一つ減る分、メイク直しも楽になります。すべての女性が活用できる手段とは言えませんが、メイクが崩れやすい夏場を乗り越える切り札になるかもしれません。どうしても暑い夏場の化粧崩れに悩んだら、下地とフェイスパウダーだけで仕上げてみる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その19。メイクが崩れやすい夏場のメイクにはあなたの価値観が反映されている。メイクが崩れやすい夏場はメイクに何か工夫はしてる。私は時々女友達にこの質問を投げてみます。この質問は面白い。女性の内面がよくわかる質問です。メイクが崩れやすい夏場のメイク対策は美意識が反映されやすいところです。様々な返事がありました。崩れたメイクはこまめに直す女性もいれば、最初からメイクが崩れないように対策をしている女性もいます。満員電車は崩れやすいから夏場だけ早めに会社に出勤する女性もいました。中には夏場だけノーメイクという女性もいました。いろいろな人がいるものです。他人の夏場のメイクを聞きながら工夫や考え方を勉強しましょう。他人のメイク方法を聞くのは自分にとって目新しい工夫につながることもあります。同時に相手の美意識もよくわかります。手軽さより美を優先するか、美より手軽さを優先するか、どちらがいいか悪いかではありません。相手の価値観は何かです。美の強いこだわりを重んじる女性もいれば、軽いフットワークを重んじる女性もいます。さりげない質問ですが、相手の本心や価値観が大変よく反映されやすいのです。近々女友達と会う予定があれば、夏場のメイクの工夫についてさりげなく話題を出してみましょう。メイクの対策を知ることができると同時に相手の価値観がよくわかります。友人関係を深める有意義なコミュニケーションになることでしょう。ところであなたに質問です。メイクが崩れやすい夏場のメイクに何か工夫はしていますか？友人同士で夏場のメイク対策を尋ね合い、情報共有と友人関係を同時に深める。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その20。つけまつげとマスカラのメリットとデメリット。マスカラとつけまつげはどちらがいいのでしょうか？一概には言えません。人によりますし、状況によります。それぞれにメリットとデメリットがあります。ここで気になるのは肝心のメリットとデメリットです。マスカラとつけまつげのメリットとデメリットは何でしょうか？自分のまぶたの状況と照らし合わせながら使い分けましょう。マスカラ。メリット。テクニックはいらない。自然な仕上がりになる。つけまつげより経済的。デメリット。汗や涙に弱い。時間とともにカールがたるみやすい。長さやボリュームに限界がある。まつげが束になりやすい。つけまつげ。メリット。長さを自由に調整できる。汗や涙でにじまない。クレンジングが簡単。目の付け根からつけるためアイラインの効果もある。まつげが束にならない。長さやボリュームに限界がない。まつげのカールを丸1日キープできる。デメリット。 綺麗につけるには手先の器用さが必要。糊を使うためまぶたに負担がかかる。マスカラより効果で費用もかさみやすい。それぞれにメリットとデメリットがあります。どちらがいいかは肌質やシーンによります。メリットとデメリットを考えながら状況に応じて使い分けるようにしましょう。つけまつげとマスカラのメリットとデメリットを把握して使い分ける。もっと美人になるための30のメイクテクニック、その21。顔の産毛の中で最も目立つ羽毛とは。鏡を間近で見ると顔中に羽毛が生えていることがわかります。顔の産毛の中で最も目立つのはどこでしょうか。ズバリ眉間の産毛です。産毛の中でも眉と眉の間は特別です。わずかでも大変目立ちます。顔の中心軸に当たる部分です。感情を表現する眉と眉の間にある眉間、ここに毛が生えているとガサツに見えてくるのです。メイクで眉の形を整えるとき、眉の形だけに気を取られていませんか。眉の形を整える際、眉の間に生えている産毛も処理しましょう。一本も残らず、きれいに処理しておくことが大切です。顔の中心が明るくなり、鼻筋がすっきり通った顔立ちに見えてきます。眉間に生えている毛はしっかり処理しておく。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その22。目元にふさわしいマスカラを選ぶときの3つのポイント。マスカラは品質や機能面を基準に選べば、必ず目に馴染むとは限りません。まぶたの様子が変われば、ふさわしい化粧品も異なります。まぶたは大きく分けて3種類あります。一重まぶた、二重まぶた、奥二重です。大切なことは目元にふさわしいマスカラを選ぶことです。品質面や機能面だけに注目するのではなく、自分のまぶたの状態を知って美人に近づくようなマスカラを選びましょう。最終的には目元に合ったものを選ぶことが大切ですが、マスカラ選びの際の参考にしましょう。一重まぶたの人はカールに優れたマスカラ。一重まぶたの場合、まぶたにシワがないため、まつげが下に向きがちです。したがって、まつげを上にカールさせるタイプのマスカラがおすすめです。カールが強調できるマスカラを選ぶと、一重まぶたの印象が和らぎ、目元も大きく見えてきます。奥二重の人はロングラッシュのマスカラ。奥二重の人はまつげを長く見せるロングラッシュタイプがおすすめです。まつげを長く濃く見せるための繊維を配合したマスカラです。二重まぶたはナチュラルなマスカラ。二重まぶたの人は最初から目が大きく華やかさもあります。ロングラッシュやカールのマスカラでは目元に力の入り派手さが目立ちやすくなります。二重の人は目元が派手になりすぎにならないようナチュラルタイプのマスカラがおすすめです。まぶたに合わせたマスカラを選ぶ。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その23。欧米のモデルのような濃いまつげに変身する5つのステップ。欧米の雑誌を見ると濃いまつげをしたモデルたちが数多く登場します。深い彫りの顔立ちに濃いまつげは印象的です。欧米人のモデルのような濃いまつげに仕上げたい。濃いまつげに変身する手順は以下の通りです。ステップ1、ビューラーでまつげをカールさせる。最初のステップはビューラーでまつげのカールです。ステップ2、コームタイプのマスカラをする。コームタイプのマスカラとは、櫛のような形をしたマスカラのことです。櫛の形をしているため、まつげの付け根から毛先まできれいにマスカラをつけられます。コームを溶かすときは左右に小刻みにすると、まつげ1本ごとにしっかり太さを出せます。ステップ3、さらにボリュームタイプのマスカラを重ねる。コームタイプのマスカラの後はボリュームタイプのマスカラを重ねましょう。ステップ4、もう一度コームタイプのマスカラを重ねる。ボリュームタイプで終わらせず、もう一度コームタイプのマスカラを重ねます。まつげの隙間を埋めるイメージでコームタイプのマスカラを重ねていきます。この一手間でまつげの密度とボリューム感がうんとアップします。ステップ5、コームとホットビューラーで仕上げる。最後はコームとホットビューラーで仕上げます。ダメになった部分はコームで取り除きましょう。ホットビューラーで最終的なまつげ先端のカールを整えます。これで完成です。濃いまつげはコームタイプとボリュームタイプのマスカラを重ねる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その24。アイシャドウブラシは2本持つ。アイシャドウの色合いは大きく分けると2種類あります。明るいアイシャドウと暗いアイシャドウです。元気で明るい雰囲気を出したいときはオレンジ、ピンク、ベージュなど明るい色のシャドウで表現します。クールで落ち着いた雰囲気を出したいときはブルー、パープル、ブラウンなど暗めのシャドウで表現します。アイシャドウを状況に応じて使い分けると問題が出てきます。1本のシャドウブラシで明るいシャドウと暗いシャドウを交互に使っているうちに粉が混ざり合い発色が悪くなるのです。ブラシを使うたびにブラシを掃除する方法もありますが、手間がかかります。また頻繁にブラシを掃除するのも考えものです。毛の弾力が失われたり、毛が抜けたりしてしまい、ブラシを傷める原因になります。この場合、アイシャドウブラシを2本持つようにしましょう。明るい色用に1本、暗い色用に1本です。使い分けるのです。同じトーンの色同士なら発色を大きく妨げることもありません。アイシャドウのメイクのノリをよくできます。ブラシを掃除する回数も減るため、ブラシの寿命を伸ばすこともできるのです。アイシャドウブラシは明るい色用と暗い色用で2本持つ。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その25。ロマンチックな雰囲気に合わせてダーク系のシャドウを決めるときにありがちな失敗例。女性と夜のレストランに食事に行ったとき、彼女のアイシャドウはダークブルーでした。夕方のロマンチックな雰囲気にぴったりでした。綺麗に決まっているな。最初はそう思っていましたが、夜が更けて薄暗いレストランに入ったとき、驚きの変化がありました。目の周りが真っ黒に見えてしまうのです。薄暗い部屋の中でダークブルーのアイシャドウは目に深い影が出てきているように見えました。明るい場所では落ち着いた雰囲気を出せますが、薄暗い空間で見ると一転して想像とは違った見え方があるのです。では夜の雰囲気にぴったりのアイシャドウは何がいいのでしょうか。おすすめなのはダークオレンジです。落ち着いた雰囲気と明るさの両方が備わった夜用のアイシャドウと言っていいでしょう。落ち着いたダークと女性らしい暖かさを演出するオレンジが組み合わさり、薄暗い雰囲気とうまくなじみます。暗い落ち着いた雰囲気にぴったりの色合いなのです。夜のロマンチックな雰囲気にはダークオレンジで決める。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その26。タフをタフらしく使っていますか。タフの使い方に難しい説明は不要です。ふわふわした優しい肌触りで力もあまり使いません。 比較的使いやすいパフですが、やはり使い方に個人差があるようです。その多くの原因が気持ちです。メイクをしっかり仕上げたい。持ちを良くしたい。色をしっかりつけたい。気持ちが入ると力まで入ってしまうのが人間です。しっかりメイクをしたい気持ちが強いほど手元に余分な力がいり、パフらしくない使い方になることがあります。これはなかなか自分で気づけません。いつの間にかそうなってしまう。パフは強い力を入れません。肌に押し付けたり、こすったりしません。弱い力で叩く。これが正しい使い方です。当たり前すぎる話ですが、無意識のうちに力が入っていることがあります。今一度自分の手元を振り返ってみましょう。余分な力が入っていませんか？メイクを美しく仕上げたい気持ちが強いほど、パフは優しく使いましょう。パフをパフらしく使うからこそ、本来のパフの機能を引き出せます。プロのような美しい仕上がりが実現できるのです。パフらしく、優しいタッチで使う。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その27。乾燥の季節は、口紅の前にリップクリーム。乾燥してカサカサし始めれば、すでに唇の状態は悪化しつつあります。冬は唇がひび割れてからでは遅すぎます。ひび割れる前の対策が大切です。乾燥の季節に近づけば、早めのうちに口紅の前にリップクリームを塗りましょう。ただし、リップクリームを塗るとはいえ、口紅の後では効果が半減します。リップクリームは必ず口紅を塗る前に塗りましょう。保湿成分が直接唇に触れることで乾燥を防ぎやすくなります。また、寝る前にリップクリームを塗ってから寝ると朝起きた時、ふっくらした唇になっています。もっとも皮膚が薄い唇はケアも特に丁寧にしましょう。乾燥の季節には口紅の前にリップクリームを塗っておく。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その28。なぜわざわざリップブラシが存在するのか。化粧道具の中にはリップブラシが存在します。毎日メイクをする女性でもリップブラシを持っている人は少ないのではないでしょうか。理由は単純です。強い必要性を感じないからです。なぜリップブラシが存在するの？直接口紅を塗れば済むでしょう。普通の感覚からすればそう思いますよね。なぜリップブラシという化粧道具が存在するのでしょうか。やはりリップブラシを使うと仕上がりが良くなるからです。口紅を直接唇に当てるのは塗りやすく手間もかかりません。しかし重大な欠点があります。乱暴な仕上がりになりやすいことです。例えて言えば絵を描くとき筆を使わず絵の具のチューブを画用紙に直接当てて描いているのと同じです。口紅を直接唇に当てることもできますが、つけすぎやすくなり、べっとりした粗い仕上がりになりやすいのです。ここで役立つのが、リップブラシです。リップブラシを使えば、細かい毛先が唇のシワの奥まで、口紅がしっかり届きます。毛先は弾力があり、塗りすぎることもありません。唇の輪郭に合わせて、丁寧にきれいに仕上げることができるのです。手間がかかるのは事実ですが、大切な場面こそ、リップブラシの出番です。この一手間で、いつもより上品な唇に仕上がります。大切な場面では、リップブラシを使って、上品な唇に仕上げる。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その29。リップブラシを使うと唇が綿がえる。大切な場面では口紅を直接唇に当てるよりリップブラシをお勧めします。普通の口紅を唇に直接塗るとシワの奥まで届かなかったり塗りすぎたりなど粗い仕上がりになるからです。その点リップブラシは細い毛先が唇の奥までしっかり口紅を含ませることができます。リップブラシを使う方がより上品な唇に仕上げることができます。大切な場面ではリップブラシで手間と時間をかけて仕上げます。これは上品に仕上げる目的だけでなく若々しい唇を作るときにも大切なポイントです。特に年齢が高くなればなるほどリップブラシの効果が顕著に現れます。年を重ねるにつれて唇の縦のシワをうまくカバーしやすくなるからです。口紅を直接塗るよりリップブラシで丁寧に仕上げる方が若返りの効果があります。おすすめのリップブラシは平ら状になった筆です。毛先に弾力がある上に安定性があり難しいテクニックは不要です。唇の輪郭に沿って綺麗に仕上げやすくなります。平た質のリップブラシを使って唇に若々しさを取り戻す。もっと美人になるための30のメイクテクニック。その30。ティッシュオフによって口紅の発色と持ちが良くなる。口紅が落ちにくく色のムラを防ぐためにティッシュオフという方法があります。別にテクニックというほど大げさなことではありません。口紅を塗った後、ティッシュを口に加え、余分な口紅を落とすだけです。落としたら、また、口紅を塗って、ティッシュオフをします。これを2、3回繰り返しましょう。わざわざ、つけた口紅を若干落とすことになりますが、本来はこれがベストの状態です。余分な口紅を落とすことで、口紅のベタつき感がなくなり、口紅の色のムラもなくなります。ティッシュを加えた時、唇のシワの奥まで口紅が浸透するため、口紅の持ちも良くなります。この一手間によって、口紅の仕上がりと持ちの良さに差ができるのです。リップメイクの仕上げに、ティッシュオフをする。もっと美人になるための30のメイクテクニック。まとめ。その1。もともとこういう顔立ちと思われるメイクをする。その2。長期休暇中に新しいメイクに挑戦してみる。その3。人生を変えるために本格的な化粧台を買う。その4。メイクをするときは服装とのバランスも考える。その5。乳液と化粧下地にしっとりした乾燥肌向けのタイプを選ぶ。その6。睡眠不足で目のシワに困ったら厚めのシャワーを浴びながら顔をマッサージする。その7。目元の状態によってふさわしいアイライナーを選ぶ。その8。ビューラーとマスカラだけで一流を大変身させる。その9。目元に透明感を出すときは、パール感のある淡いブルーのアイシャドウを目頭につける。その10。メイクの仕上がりは、鏡ではなく、デジタルカメラで撮った顔で確認する。その11。安物の手鏡より、上質の手鏡を使う。その12。マスカラでひじきのようになったまつげは、おしゃれなヘアピンの先を使ってほぐしていく。その13。クマと肌との境目にコンシーラーで線を引き、自然にぼかしていく。その14。青色のクマは、オレンジ色のコンシーラーを使って消す。その15。ビザンの輪郭は、ぼかさないようにする。その16。先にイメージを決めてから、アイラインを入れる。その17。デジタルカメラを使って2パターンのメイクをした写真を撮り、自分に合うメイクを見つける。その18。どうしても暑い夏場の化粧崩れに悩んだら下地とフェイスパウダーだけで仕上げてみる。その19。 友人同士で夏場のメイク対策を尋ね合い、情報共有と友人関係を同時に深める。その20、つけまつげとマスカラのメリットとデメリットを把握して使い分ける。その21、眉間に生えている毛はしっかり処理しておく。その22、まぶたに合わせたマスカラを選ぶ。その23、濃いまつげはコームタイプとボリュームタイプのマスカラを重ねる。その24、アイシャドウブラシは明るい色用と暗い色用で2本持つ。その25、夜のロマンチックな雰囲気にはダークオレンジで決める。その26、タフらしく優しいタッチで使う。その27、乾燥の季節には口紅の前にリップクリームを塗っておく。その28、大切な場面ではリップブラシを使って上品な唇に仕上げる。その29、日立質のリップブラシを使って唇に若々しさを取り戻す。その30、リップメイクの仕上げにティッシュオフをする。